ゴリ会第8節。子供の中にクズの子があれば、それが可愛いのが親の心じゃ。無信心者ほど神は可愛い。信心しておかげを受けてくれよ。信心のない氏子、信心による誠の助かりを知らぬ氏子の上にかけられる親神様の切なる御思いであります。信心による誠の助かり。それはもったいなしの生活に入り、それに徹することでありましょう。なぜなら、信心とはギリギリの自分を乱し、それに目覚めることだからです。わかればわかるほど、クズの子我の思いは募るばかりです。信心をさせていただき、結局というのでしょうかね、究極のところ、分からせられることは我無力ということですね。ここ一寸動くにも神様のおかげをいただかなければ動けない私だと、神様のおかばいをいただかなければ、神様からお生かしをいただかなければ、昨日の話でしたか、ある方が突然にお国替えされたと。こういうことはたまに聞きますね。その数年前ですか、小人事件法をさせていただいておって、そこの同じ道場仲間というのですか、ある高校生の方がおられましたが、お医者さんを目指しておられるということでしたが、その方が突然亡くなられました。原因は分かりません。その朝ですね、朝になって子供が起きてこないからと、まあお母さんでしょうか、子供のベッドのところに行っていたと。そしたら亡くなっていたというのですね。あるまた別の、これはご信者さんのご主人ですけれども、やはり朝なかなか起きてこないと。それでよく見てみたら、そのご主人が亡くなっておられたということがありますね。突然死が訪れるというのでしょうか、そういうこともあるものですね。いくつかそういうお話を伺ったことがあります。私どもの何と言いましょうかね、どうしようもない、守りようがない、対処のしようがないですね。神様のさじ加減一つというのでしょうか、神様がその人の、まあ命をお国替えをさせようと思われたら、あっという間というのでしょうかね、あがなう術がないというのか。例えば病気なら病気でその処置のしようがある、病院に行くといったような処置のしようがあるのかもしれませんけれども、もう休んでいて起きてこないから行ってみたら亡くなっていたということが、そうですね、私が知っている限りでも一つ、二つ、三つ、四つ、まあいくつかありますね。全く私どもにはどうしようもない、神様のご都合としか言いようがないというのか、思いようがないことですね。さあ、そのこういう時にどういただくのかということでしょうね。 いずれにしろ私どもの命というものは、まあ病気でどうのこうのという間はお医者さんに行って治してもらえるといったような、そういう思いもあるのでしょうけれども、そのお医者さんにかかるとかかからないとか、そういう以前に、ある時突然朝起きたら隣に休んでいた人が亡くなっていたということもやっぱり多々あるのですね。少なからずありますね。神様のおかげをいただいて、神様から追い返しのおかげをいただいていると思わずにはおれませんね。ああ、今日も目覚ましのおかげをいただいた、今日も命をいただいていると思わざるを得ませんね。子供の頃はまあ怖い思いをしたことがありますね。それは寝て、ああ明日の朝起きているだろうかと、まあ不安になったことがありますね。神様のおかげをいただいて今日命をいただいているということは本当ですね。そのことをそのこととして実感させていただく、そこからの信心ということでもありましょうね。今朝はそのまあ心構えということをいただくのですけれども、武道ですね。剣道とか柔道とか空手とか、そういうものでも構えというものがありますね。身構える、まあ最初に教えていただくのは受け身であったり、その構え、体構えというものを教えていただきますが、それはそれからその次に相手から攻撃された時とか何かの時にそこにパッと対処ができるようにということだと思いますね。次の相手の攻撃に対して身をかわせる、そのための構えですね。心構えというのもやはり私どもがその次に何かが起こってくる、その時にどう対処していくかというその構えだと思いますね。これがやはり大切ですね。師匠はよくイノシシ狩りのお話をしてくださいました。山に例えばハイキングに行く、ピクニックに行く者にとっては、山登りの道中でイノシシに会ったらそれはもう難儀だと、さあ逃げとかなくちゃ怖いものだと。しかしこれが漁師さん、イノシシを撃とう取ろうというような漁師さんにとっては、もしイノシシが出てきたら閉めた、これは獲物だと思うだろうと。いわば私どもの構え一つで、その起こってくることが難儀に思えたり、それこそおかげのもと、お得のもとになったりするわけですね。ですから私どもがどういう心構えでその日を過ごさせていただくかということによって、随分と違ったものになってまいりますね。その日一日がですね、その日一日の心構えを与えてくれるもの、それが毎朝のご理解ということにもなりましょうね。朝のご理解をいただき、よし今日は一日この教えに取り組むぞというそのまあ構えをいただく、それが朝のご理解の功徳でもありましょうね。成り行きを大切にと教えていただいた、泥の心だと教えていただいた、よし今日は改めて泥の心に取り組むぞ、今日は改めて成り行きを大切にするぞ というその日一日の心構えを作らせていただくために朝のご理解がやはり必要ですね。もしその教えもいただかずにただ朝起きて、それこそ学校や会社に出る、仕事に出る、もしそこで何か起こる、さあこれでまたあたふたしなければなりませんね。もしそこに朝一番にご理解をいただいているならば、あ、そうだ、今朝のご理解はこれだ、この朝のいただいたご理解を今このことで実験しよう、そのことに取り組ませていただこうと、取り組みようが対処の仕方が違ってきますね。そのためにも毎朝胃の一番に朝のご理解をいただくということがいかに大切かということですね。その日の心構えを作るために朝一番に御教えをいただく、そのことがまずその日一日を命をいただき過ごさせていただく、ある意味教えに取り組むために命をいただいたということにもつながるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。